南の某所にあると言われるひなびた路地裏の雑居ビル。その中でひっそりと営まれているバスへの社交場、通称ラジオ酒場。そこでは今宵も常連客との他愛ない会話が万全と繰り広げられている。
サンドバーエニグマ。エニグマ。
ルーランって、これはもういいですかね、マスター。こんばんはでございます。
いらっしゃい。
これはもういいです。
いらっしゃい。
もう、あの、
ただもう
配信する順番によっては何の話やった
っていうことになるんですね。
まあまあ、こんなこともありましたっていう、軽い伏線を
貼っといて。
貼っといて。もう、今日はちょっとテンション低めなんで、前振りも、ちょっと短めで行かせていただこうかなと思ってるんですけど。
あ、そうなんですか。はい。
まあまあ前振りって言ってもね、私が最近語ることっていうのは大概ドキュン先輩の話なんですけれど。なんかね、ドキュン先輩もうそろそろ本社の方の社員旅行に借り出されるのがよっぽど嫌みたいですね。なんかあれもあるんですけどね。なんかね、まあ要は日本海にカニ食いに行くのに借り出されるんですけど、
うん、
ただで買いに食えるのはええんですけれど、
うんうん、
周りに集まってくるので、それこそ本社の社長とか、関連会社の偉いさんとか、まるっきり何の縁もゆかりもない人たちが集まって、その中でさあカニ食えって言われるのがよっぽど嫌らしくて、まあ誰でも嫌ですけどね。
まあね。
最近都民にあれ通るっていう。
うーん、
まあまあ、外人さんと喧嘩するのはいいんですけどね。
よくないよ。
あ、ないんですかね。
よくないよ。喧嘩行くない。
喧嘩行くないです。
喧嘩行くない。
そらほんま、そうですよ。喧嘩するのはええけれど、その矛先がこっちに向かってくるんで、それやめてくれっていう。もうマレーシアの華僑の人に、彼を訴えるって英語で言われたっていう。
お、
私としてはもうノーゾを訴えてくださいっていう、それ英語でどういうんやっていう。
何やそれ。
あ、でもなんかお客さんから日常会話でスーっていう単語を言われたのほんま初めてで。
ス
ー ?SUE。
SUE。
訴えるっていう。
お
ぉ。私の父は my father said this, he sued the staff.
へぇ
はっていう。
あ、
それはどうぞっていう。ただ、あなたどこで訴えんのっていう。本国に帰って訴えんの、日本の裁判所に訴えんのっていう。
ダチョウクラブやないんやから。
そう、まあ怒ってんと、お怒りはわかりますけれど。
うん。
お前訴えてやるっていう。
うん。
なんか写真を撮ってたんで、多分そのうち土俵先輩の画像が上がるんやろうなと思いながら見て
ます。あ、ほんまか。
まあまあ、そんな土俵先輩ですよ。
はぁ、あ。そんな土俵先輩が、
そんな土俵先輩で、意外とね、情報収集には欠かせない、こと書かないというか、熱心な人で。
あ、そうなんですか。
まあまあ、本業がね、給料安いんで、いろいろ副業に手出しては、撤退っていうのを繰り返しはるんですけど。ほんまにどうでもええ、ラウンドワンで取ったフィギュア転売しようとして売れへんからって作業先を置くのやめてくれと思うんですけどね。
しょうもな。しょうもな。なんなんそれ。
何を思ったかわかんないんですよね。だから一時期日本橋にスペース、飾るスペースがあって、そこにフィギュア並べたら勝手に売れていくっていう時期があって。
お
で、話題になってたんですよ、2年ぐらい前に。
2年も前かいな。
で、なんかそれをどこからか聞きつけた時の先輩が、うんうん、1年ぐらいに、ブーム終わったぐらいに、急にフィギュアを買い始めて、うん、で、転売しようとしたらどうもうまいこといかなかったみたいで、それが作業先のロッカールームに山積みになってるんで、邪魔で知らないから何とかしてくれって捨てたいけど、これ時の先輩勝手に捨てたら捨てたで怒るよなっていう。
それは怒るよね。
でもそれやったらせめて家に持って帰りなさい。家族に文句言われるやろうけど。そんな感じで、情報収集にも熱心なんですけれど。なんかずれと
る。ずれとるよね。
そもそもそれ、もう、まあ、ブームで確かに話題にはなってましたけど、日本橋でテレビ入って、今こんなんやってるんです、みたいな。ディスプレイにポツがあってとかっていうのをいろいろ、それこそ夕方の情報番組でやってたんですけど。それも終わってんねんけどっていう、
うん。
しかも並べるのがそのね、ラウンドワンの景品で。 それはまだどこで仕入れたんやと思いますけど。
前ね。
うん。で、そんな、その情報に敏感、流行りに敏感な時の先輩が、
うん。
あの、この前、後輩のあの、もぼうさんに、身長100以上ある僕ら君に得意げに語ってたのです
。うん。
ビットコイン。
は今
お前知ってるかビットコインって聞いたことある
何ですか
怖いこと適当に、うん、何ですかそれと受け流してるんです。
うん。
ビットコインってな、うん、まあ言うたら電子マネーいうやつやな。これが、あの、世界レベルで、結構取引されて、俺チェックしたんが、1年、まあ半年1年ぐらい、そっから倍になってて、ね、
うん。
何が倍やねんっていう。もう、なんか、もうそれ以上はもう恥ずかしくて、もう聞いてられないんで、他の作業に行きましたけれど。
うん。
なんで今ビットコインなんて。
はぁ。
ビットコインってどっから仕入れてきたその情報。
せやけど、おかしいよな。ビットコインってあのフランス人がもう捕まって、
横
領で捕まってニュースになってたんが、去年、え？あれ去年？
去年ですね。
やろ？
で、今年もちょっと話題に。
また話題にはなってたけど、
結局は判決というか結果、いろいろ調べた結論があって、あのフランス人が悪いっていう。
うん、っていうことに。
それもまだもう半年とかいい、それこそ今年の頭とかそ
んな。頭でしょ？
ああ、うん。なんかニュース番組とは結構見てはるらしくて。
いや、それにしても遅い
で。そうそう。ワールドビジネスサテライズの話とかするんですけどね。
ま
あそのニュースでしてたまんまの話をしたるんで、しはるって。
うん。
それテレビでやってた通りやよねっていう以上の感想が浮かばない。
なんや
この人の情報源、ニュースソースは、なんやろう改めて不思議やったんですよ。
ウスターソースじゃない？
まあ、薄い情報ですけど。
そうか、うん、薄い情報でウスターソース。
うん、うまいこと言うてあるんですかね。でもまあ多分あれですよ、また半年来年頭に、また今話題になってる話をいろいろされるんかなと思うと。
頭痛いな。
ねえ、でもなんか情報収集に熱心なのはいいんですけど、ねえっていうせい
で。ねえ。
なんかほんま謎は謎なんですよ。なんのそのネットワークは？どこにネットワークがあるの？全く思い浮かばないっていう。まあまあドキュン先輩、ドキュンなんてね、そのドキュンネットワークがいろいろあるのかもしれないですけどね。
あ、そうか。そのネットワークを繋がって耳に入る頃には1年遅れてるわけな。なるほど。
そうなんですかね。なんか、一時期ね、なんか仲間内で金出してくれる先輩がおるんで、たこ焼き屋やるって言ってあったんですよね。
おう。
なんで今たこ焼き屋なんていう。
なんかあの、伝言ゲームやるからなんかずれてくるんちゃうの？
ずれてるんでしょうかね。
あの、みんなでこう伝言ゲームみたいにやってんちゃうかな。
なんか外人さん相手の商売が今ブームやからみんなで、失敗してもええ言ってくれる、お金出してくれる先輩がおるから、たこ焼き屋すんねんって言ってはったんですけど。
うん。
それもなんか3、4ヶ月前の話なんですけど。
うん。で、一回それ言うたきりやと、何も、うんでもなきゃすんでもないわけ
うん。まあそもそもインバウンド客相手に商売でたこ焼きなんでっていう、ね。
うん。
やっぱりようわからん。
ようわかりませんな。
うん、いくら考えてもわからないんで、ちょっとマスターに、なんか心当たりないですかね、そんなことで、ネットワークって聞こうと思ってたんですけど。
ネットワーク？
わかりませんか。
ネットワークって言ったで、その、何なんだろう。
ビットコイン盛り上がるクラスター。
何なんでやんしょうね。人づてで聞いたっていう話ぐらいしかないよね、たまに。仕事場でなんか
あったんでしょ？
それもこう、なんか、うん、ちょっとこう、小耳に挟んだっていう。
そういうぐらいしかやっぱ思い浮かばないですよね。
なんかね、電車乗っててあれしたとか。
小耳ビットコインっていう。
まあ、
から か
昔はそら、電車の中の噂で銀行が取り付け騒ぎでえらいことになったっていう古い話もあったでしょう。
ね、
女子高生の冗談が、辿っていったら、うん。
その辺の会話やったっていう。
会話やったっていうね。
そんなレベルの話。
そんなレベルじゃないのだから。
あ、そんなレベルなんですよ。どっかどっかビットコイン。
知らないと、今ビットコインって、今ビットコインってって言われたって。
まあ相変わらず支持してる人はね、支持してるんですよ、も
う。いやいや、それは今いるのはいるけど、でもね、そんなんてさ、中国とかはビットコインを規制したとかっていうのはもう2年前の話ですよ。
トレンドじゃ全然ないです
からね。ないですからね。そんな話、昔、どこそこの国は、アメリカは自己責任でとかいうことをやってるとか、日本はまあそれがないけどっていうことを言うてたんがもう2年前っすよ。
かなりね、それも、あ、そんな話確かに。
もうこっちも忘れてるやん、でもビットコインって言われたって。
いや、トレンドらしいですよ、先輩の中では。ビットコインでウハウハっていう計画が多分頭の中で渦巻いてはって。
いや、またツイッターのトレンドの方が早いんじゃないですか？
ヤフーニュースの横に出てくるやつの
方が。また新しいんじゃないですか？ミューズが解散するいたミューズ設計が喜んでるぐらいの。
ありがとう、お前じゃねえ、座ってろって。
じゃあお前じゃねえ、座ってろって。まだあの方が面白いじゃないですか。
ネタとしてはね、
ネタとしては面白いじゃないですか。ミューズが解散いたミューズ設計が喜んじゃって、っていう方が。
うん、まあ確かにね、今頃ビットコインで言って、お前ビットコイン知らんの？ええか、ビットコインって言うのはな、独特とすぐ家に語るっていう。それに比べれば確かにね。釣りがないっていう。
釣りがない。
じゃあまあまあ、そんな話、そんなレベルの情報源かっていうぐらいかなっていうところで、じゃあ。
よっぽど付き合ってる友達が悪いかやな。
そうですね、うん。じゃあまあ、それ以上は。
だから、からかわれてるとしか思えん。例えばそういう情報入れてくるやつはわざとそうやってからかってるんかとしか。
ああ。
思えないじゃないですか。からかってやろうって。
それをなんか真に受けてみ
たいな。真に受けてって言ってるとしか思わないな。
結構、うん、特異げに、こう、その後輩の信雄くんに語ってましたけどね。今、天使マネーっていうのがな、っていう。ピントコインっていうのがあって。はぁ。じゃあ、ちょっと、ウロン茶いただけますかね。
今日もウロン茶。ありがとうございます。はい、ボロ儲け。はい、少々お待ちください。コンビニ行ってこう。
中近東ラジオってどんなラジオ番組なんですか？
それはもちろん、シリア、ソマリア、イラク、イスラエル等の政治情勢に鋭く切り込む。グエ
中近東ラジオとは、中部、近畿、関東に話すメンバーが、スカイプを通じて適当にトークを繰り広げている、ただそれだけの番組です。
BGM だけはアラビアンな感じやけどな。
中近東ラジオは、シーサーブログから、ただいま絶賛配信中。
みんな、聞いてね。
ラジオ酒場。
はい、お待ちどうさまでございました。
ありがとうございます。はい。コンビニ直送出来立てほやほや。
そやで、と、俺と俺ピチピチやで。
ウーロン茶。じゃあやで。
なんのこっちゃ。
じゃあそんなウーロン茶を飲みながら。
うん。
やっぱこの話せざるを得んでしょうっていう感じなんですけれど。
ですね。
ねえ、どうです今日のオルフェンス。話します？ね、とりあえず答え合わせをしとくと、前回の予想のおっぱいの大きいおばちゃんは桜ちゃんじゃなかったっていう。あれ、さくらちゃんやった方が面白いと思うんですけどね。
じゃ
あ、
だってで、
ただ単にね、アトラちゃんが昔おったお店の意地悪っぽい、チーママっていう、ね。
いう感じっていう。
顔も出ないチーママ。
そうそう。顔も。
でもさ、それをさも予告です
ね。ねえ、あれで予告っていうのは、どうなんていう。
ねえ、引っ掛けにしたってね、もうちょっとなんかそういうなんかやり方やろうっていう。
これはね、もう我々に対する挑戦ですね。
挑戦ですか？深読み勢に対して。
そう、深読み勢に対して。お前ら絶対これ深読みするやろ。
残念でした。
残念で
した。ありません。
だから予告はな、当てにした方がええって。
まあまあ、最近ね、ネタはほんま、ネタ予告になってき、まあ、今日のね、予告も後で触れますけど、ネタ予告になってきましたね、あれは。まあ、キャラ紹介も含めたネタって。
うん。そう。
あの辺 はじゃあ深く考えない方がいいんですかね。
深く考えるだけで、ね、なんか無駄っぽいよな、なんか。
なんか考えてるこっちがね、なんかアホらしくなって
る。アホらしくなってるね、あれ、ほんまに。
まあ、その割にね、結構意味深なカットがバンバン出てくる。
出るんですね。でも、まあ、予告って、あの、映画でも何でもそうですやん、なんか。
あ、まあまあ、確かに。
予告用に作るぐらいのとこもあるからさ。
まあ、それで気引いて、とりあえず。
そうそう、気引いて、とりあえずお前ら見ろよと。
もう来週も見てくださいとか言うぐらいじゃちょっとあかんねん、最近は。嘘で、嘘とは言わんけど、嘘でもええから、みたいな。
今回さ、三日月くんが一応、珍しく、
そうですよね、一人に。
結構三枚目やってたけど。
三日月もね、なんか、デカダンと初めて別れて、そこで人騒動があるんかと思ったらですからね。
えっていう感じ。ただ、ただ何バルバトスの整備が
ほんまに整備してただけだ。
しかも早かったね。
あっという間でしたね。
あっという間やったね。何やねんこれって思って。
まあなんか、
でも、なんか毎回毎回してけど、ほんまにここぞっていう時に来るよね。いや、ちょうど、あぶねえっていう時にバカーンって来るよね。
それこそね、あの、第一話の、そうだよな、三日月。バカーンって言うのと同じ。まだこのパターンかって。
またこのパターン。
それまで結構ね、私、あ、今度こそやろっていう。今度こそ、これどっちか死ななあかんよなっていう。頭の中であの、ティーナ・カリーナのあかんっていう歌が流れてますよね。あかーん、あかーん。こいつらどっちか死ぬ、あかーんと思ったら。そんなことあるんですけど。ほな、これかよっていう。
まあ、高木くんも、これ言っちゃったよねって思ったけど。
それ大体ね、出撃前に過去のことを言うとね、そうそう考えてもフラグやろ。
だってもう今日はもう全員の死亡フラグ立ったよ。
そうですよね。
立ってない
子の方が。まあ、前回の、なんか話、ネットの感想で、鉄火弾で一番先に誰死ぬかっていうので、案外死のが死ぬんちゃうかっていう話で、あ、なるほどと思ったんですけどね。だから、ユージン君はまだ死ないと。まあ、言うたてナンバー3やし。で、じゃあ誰が先死ぬって、子供が死んだらまた BPO に訴えられるやろっていう。となると、最近、その、ストーリーにちょこちょこ絡んできた脇役で、目立つというと、しのくんかっていう。
そうやねんなぁ。
思ってたんですけどね、多分ね、天下団誰も死にませんよ、あれ。
何なんだろう、ね。今回得るものがなかったんで。
ね、解説もね、なかったしね。まあまあ、唯一、収穫といえば、お姉ちゃんが入ってきたぐらいなもんで。
結局お姉ちゃんがその、なんだ、監査役になったっていう。
お目付け役。
お目付け役。
まあ、まあ、一応、テイワーズのなんか経理担当か、銀行担当
っていう、ね。ちょっとびっくりしたな。
それにしてはね、なんか、そんな荒ごとをするようなところへの監査役に行くタイプでは全然、
ないよね。普通やったらやっぱり、モビルスーツ乗りとかが来ると僕思ってたから。
せめてね、銃の扱いとかそういうのに長けてる。
ね、でも意外とそうなのかしら、っていうか。
タイトスカートの下に銃が落ちて
て。峰藤子っぽいのよね、あの人。
いやー、それにしたらぽーっとした顔してますしね。だから、どう見ても、ファーストで言うところのマチルダさんにはならんやん。
ならんね。
まあまあ、死ぬのは死ぬかもしれないですけど。なんか、オルガ君ね、まあ、それ、あ、もう一つありました、収穫。オルガ君童貞やったっていう。
もう、なんか、今回はもう、オルガ君が童貞です、アピール会やん。
そう、その童貞の前に、あんなパツキンの、ナイスバディが来ました、みたいな。私のこと嫌いですかって、いや、嫌いやなくて、童貞としては正しい反応ですって教えてあげたいっていう。なんか、突っ張ってるのに、弱ってるところを見られた童貞くんは、まあ、そんな反応しますよっていう。安心してくださいって、彼は童貞ですからって。
そんな感じかな。
で、あんまり裏がありそうなキャラでもないですしね。そら、フミタンほど。
そうなんね。フミタンの横顔がいつもどうも嫌なのよね。今回も。
まあ、
なんか、 なんかいつもあのフミタンとあのオツのシーンっていうのが必ず出るやんか。
今回も偉い神がおけ、まだ増量してたっていう。
なんか、たったあんだけのシーンなんやけど、あれは何なんだろうって。
かね、フミタンにね、ごめんなさい、巻き込んじゃって、いや、それが私の役目ですからっていう。
で、目がキッとなるっていうところが。
まあ、どっかからのスパイは間違いないんでしょうけどね、スパイというか、お目付け役。まあ、間違いないんでしょうけど、親父さんからの手先やったら単純やしな、
ね。そうですね。
結構、堂々巡りなんですね。
なるんよね。
で、あげ地球圏のからの手にしちゃうって言われましたね。
もう、ほんまに、あれですよね、相当周到に、した、
なんか、緻密なシナリオがこれから展開されるのかしらっていう風にはとても思えないっていう。
思えないね。
ほんま考えれば考えるほどね、あ、もう考えてもしゃあないよね、これっていう。
なんかもう考えのもしんなってきたなっていう感じ。
でもね、考えないようにしたいんやけれど、それにしては意味深なシーンを毎回ぶっ込みすぎっていう。わかった、なん
でも、でも、もう毎回我々深読みしすぎて全然、浅瀬の方行ってるやん。
あ、まあ、そうなんですけども、分かったが、なんかフミタンにあるのは分かったから、もう今回ええやろって。戦闘シーンより多く、多いですからね、フミタンの意味深な感
想シーンっていう。そうそうそう。あそこいるっていう。
もう十分印象付けられましたっていう。
ですよね。
なんかあるんでしょっていう。
ですよね。もうなんかとしか言いようがないもんね、でもね。
あまりもう興味は薄れだけど、なんかあるんでしょっていう。
それともなんかフミタンファンにのサービスっていう。
ああ、ね、サービスやったらね、せめてスペーススーツ、なんかスーツ、
ノーマルスーツとかなんか着るとか、
せめてね、まあ、あの格好でずっとおるっていう、それはそれでキャラですけど。
不思議よね。まあ、またこれね、なんかどっかから襲ってきてっていう。まあでも今度はなんか、襲ってくる方も、なんですか、あれ。
子供っぽいですよね。スペースデブリっぽいですよね、あれ。
なんかね。
まあ最後のちょっとだけ戦闘シーンがあって、あ、今回こんだけかっていう。
まあとにかく少ないですよね、戦闘シーンじゃなくてその数。出てくるモビルスーツの数って限られてるのかっていうぐらい。
まあまあ、それもあるんでしょうけど、まあ、それは基本的な技術は全部ギャラルホルンが独占してる世界ですから。
まあね。
あったってせ
いぜい。デコンギスタみたいにやったらめったら出てきても覚えられへんっていうことないもんね。
あ、だから今回はもう万体的な要望としては、なんていうか、車種じゃないですけど、モビルスーツの種別を絞れと。薄利多売やなくて、一本でいけと。
ですかね。
って指令が出たんちゃいますかね、やっぱり。
出たんかしら。で、そうやね、レコンギスターのやつでもあれ、ね、全部ほんならガンプラになったかって言うとないもんね。今回やっぱり出たやつはみんなガンプラにするぞ、的な。
それこそね、モビルワーカーもね、今回の第9話仕様モビルワーカーとか、高木くん用モビルワーカーとか出しますよ、きっと。高木くんフィギュア付きで。
それはないやろ。
フィギュア付きで。
とうとうフィギュアまで出したでっていう。
そう、なんやった
まあ、昔はありましたけどね、そういうのね。
なんかちっちゃいフィギュア。
マスターグレード買ったら、確かあれ、ハモンさんやったかのフィギュアがついてた時あったよね。
ああ、逆にそのフィギュア目当
て。なんでハモンさんなんていう。
いや、そこはハモンさんですよ。
ラモラルはあるから。っていう、こっちっていうのがあったけどね。
まあ出してくれたら嬉しいけれど。
しかし塗りにくいよ。もうちっちゃくても。まあそれはいいんやけど。まあとにかく今回ほんまにもう限られてるから、まあ覚えやすいのは覚えやすいですし。
そうですね。基本的にね、順番にこう、これこれこれっていうのができます。ああ、でも今回どうでしょうね。なんか、一気にキャラ増えそうですし。
まあ増えるでしょうね。
少なくとも3人増えますよね。まあ、一人はやられましたから、二人かもしれないです。ちなみにあのザコはあれは、あれグシオンじゃないですよね。次グシオン出てくるっぽいですけど。
あれはね、なんだろう。でも、あれもなんか見たら、 グシオンっぽかったけど。
そうそうそう、ずんぐりなね。ずんぐりなんか私は予告で出てたあの機体をグシホンっていうぐらいですから、素人は多分もうすでに区別つかん領域に入ってますよ、あれ。なんかわからんけど、ゴルディオンハンマーみたいなやつ持ってるやつがグシオンやろっていうレベルですね。
そうですね。あれ、10トンって書いてあったら面白い。
ほんまですよ。ちょうど今シティハンターの続編でエージェルハードやってるし。
やってるやん。うん、
あれで多分三日月パカーン殴られて後ろにトンボが飛ぶんですよってそれぐらいですもんね。
あぶんね、あれはね、どっちも緑色や。グシオンは、そうそう、見分けがつかんのよな、うん、あれ、マンロディでしょ。緑色のずんぐりむっくりした、攻めてきたやつって。
一応公開はされてるんですよ、社長。
ああ、もう情報は、もう公式サイトで、だいぶ前から、マンロディっていうのは出てますけどね。
じゃ、それに乗ってるのが、秋広の弟の選手、そこでちょっと話に行きますけどね。
うん。
横の一発目でパーンとなんか、真ん中の髪の毛赤くなってる、目つきの悪い子っていう。
なんかね、マンロディとこのガンダムグッションが、体型といい、色といい、一緒なんすよね。
まあ、グシオン
だから、まあ、グシオンも出て、マンロディも出てるっていうことになるんでしょうね。
うん、
まあ、あれも公式でももうだいぶ前からもグシオンとあれは出てたから、マンロディは出てたんで、公式サイトで。だから、どっちがどっちで、で、じゃあ、グシオン乗ってんの誰って、マンロディ。
そうなんですよね。
マンロディとグシオンと一緒くたっていうことになると。
そう。そこなんですよね。だから機体的には、ああ、次にグシオン出てくるのねっていうのがわかるんですけど、うん、じゃあ誰が乗ってんのって言われるとね、それこそ、背中、意外に背が低いのがわかった、なぜさん。
でもまあ、一応、ブルワーズ、マンロディはブルワーズやし、グシオンもブルワーズの装備っていうことになってるから、ああ、装備じゃねえ、モビルスーツってことになってるから。
まあ、勢力図的には、要はまだ新しい、テイワーズでもギャラルフォルムでもないモビルスーツが。
ブルワーズが来ましたよと。さっきそのブルワーズってなんじゃらほいっていうことですよね。うん。
謎の勢力ブルワーズ。
ブルワーズですよということなんですけども。このブルワーズっていうのはね、とにかく、まあ言うたら、やっぱり海賊組織ってことになってますよね。だから、海賊組織やからやっぱり秋広くんの弟が、もう乗ってるのかってい
う。ヒューマンデブリが。
ヒューマンデブリが、やっぱり生き別れの弟がそこに、でもあの時彼が言ってたのは、奴隷として、ヒューマンデブリとして売られたっていうから、そこにおるとも思えれへんねんけどね。
そもそも、
別々に売られたっていう感じで。
まあ、秋広くもね、流れて鉄火弾ですからね。だからヒューマンデブリにそもそもモビルスーツ乗らすかっていう、そこがね、また疑問なところでもあ
るん
です よ。
なんで？
だって三日月くんとかはあれは初敵、乗り出がおらんかったから乗ってるっていう、まあ、定になってるじゃないですか。
っていうか、宇宙ネズミでしょ？あれは、
宇宙ネズミ
は。荒屋敷をつけて、戦闘させて死んでもらおうという戦闘員だから。
だから、でもだから、だから乗るのはせいぜいモビルワーカーまでやと思ってたんですよね、ヒューマンデブリだから。だからその、要は宇宙ネズミにそんな高級なモビルスーツ、他の組織も乗せるの。
ああ、なるほど。
CGS はやからそういう人手がおらんかったとか、自分らの命が惜しいっていうのがあるから、宇宙ネズミを使い捨てにしようとしてたんでしょ
う。あ、そうか。そうか。
使い捨てです。それこそ、エイハブエンジンでしたっけ？あれが貴重な世界です。多いですから。それ乗せんのかっていうと、他の組織もそんな結構、切羽詰まってんの
ね。まあ、そう、ねえ、そうやね。確かに。
じゃあ逆にその荒屋敷システムを搭載した少年兵って実は結構大事なんちゃうっていう。そこに矛盾も出てきますしね。
ですね。まあ実際そのおかげで、三日月くんってかなり優秀なパイロットになってますものね。まあもちろんオルフェン、バルバトスにそれがつけたからっていうこともあるけど。
で、しかも、あの、荒屋敷は基本ガンダムにしかついてないもんやと思ってたんで。
いや、うん、ま、でも、あの、厄災戦の頃って、あの、荒屋敷が普通やった、装備やったと聞いてますから。
でも、あの、ギャラルホルンのあの、監査官のやつにはついてないじゃないですか。百里とかにもついてないし。うん、ついてない。その辺、ついてる、
うん、その辺がね、どうなのかな。
ついてるモビルスーツ、ついてないモビルスーツ。じゃあ、その、分け目は何っていう。厄災戦から使ってるやつやったら、ね、それ結構貴重なんちゃうっていう。
うん。でも、結局それ非人道的だからやめようということになったんでしょ。で、で人手が多分ね、まあ僕は思うに、厄災戦の頃も末期に人手が足らんから子供をも使わなあかん。
うん、それは
から、そういう荒屋敷システムっていうのができたんじゃないかなと思うねんけどね。
それこそあの、少年兵みたいな。
うん、少年兵。使う。うん。そうそう、アーバー枠ですよ。
学徒動員して、
そうそうそう。
あのレベルで少年兵使い始めて。
うん。
だから、それでモビルスーツ、荒屋敷付きのモビルスーツも徐々に放棄されていたとか。
そう、じゃないかな。
ああ、ってなると、乗り手も含めて、もうあのモビルスーツも実は使い捨てにしてももったいないなっていう気はしますけどね。だから、ここでまた改めて、なんか荒屋敷とモビルスーツの関係っていうのがようわからんようになってきたっていう。
わかるね。
まあ、ここは情報が少なすぎるっていう
のは。少なすぎるんです。うん。
まあまあ、ただいずれにしても、まあ、次ですね。だから、興味がそそられるのはせいぜいその敵の勢力。
敵の勢力というか、うん、まあ、戦闘シーンですもの、言ったって、うん、やっぱし。うん。やっと次のが出てくるし、で、
結構
次モビルスーツがモビルスーツがっていうタイプだから。人のこといいからさ、モビルスーツよ、モビルスーツ。
モビルスーツ、うさんか
そう、うさんかってやつですよ。
しかしって。
ヘムレイヤーか、それ。
酸素欠乏症
酸素欠乏症の人が言ってましたな。
そういうところもファーストリスペクトなんでしょうか、で、オルフェンス。
さあ、どうでしょう。さあ、どうでしょう。
なんかもう、なんか、オルフェンスもキャラ展開とかストーリー展開に関しては考えてもしょうないねんと、考えても思わないよなっていう。どうせみんな死なへんやろ。そのワンクール中は死
なかった。なんせ、とにかく、なんていうんですかね。とにかく、MS の出数が一番少ないガンダムじゃないですか。
ああ、それは確かにね。量産機が出てないですよね、今のところ。
うん。
それこそなんかザク3機出てきて3機ともやられるみたいな、そんなシーンがないですからね。
それ以上出てけえへんしね。
うん。
それ以上画面に映ったことないしね。
キャラはいろいろ出てくるんですけど、うん、基本的にモビルスーツ乗りおらん
って。おらんって言ってね。
あ、
結局戦争じゃないからでしょうね、今回珍しく。
ああ。
ガンダムにしちゃ戦争じゃないっていう感じや
ん。でも命の糧は戦場にあるんですよ。
戦場にあったんやけど、その戦場どこ行ったんかなっていう。
戦場にある、言
う
割に戦場
に。言う割には戦場がそうやね。不思議に全員が戦争してるっていう感じがないのよな。小競り合いっていうやつやんか。
そうですね。
うん。
火星対地球圏っていう全面戦争。
全面戦争かと思ったけども、それほどでもないという。うん。なんかね、最初はね、ちょっとアルドノアゼロみたいに、こう、全面戦争でわーってなるんかと思ったら、おいおいおいおい。
あのお嬢様結構重要なその象徴になって、と思ったらお嬢様悩んでるし、みたいな。
そうやなぁ。なんかなぁ、もう。で、でも奴隷が出てきて、ま、あの時もね、レコンギスタの時もクンタラっていうのが出たからさ、人が人を食ってた、食料なんて人食ってたって食われてた、その、なんて民族を食んたらって言うてたでしょ？
ああ、なんかありましたね。あれ
そう。でもそれも食んたらって言われるには、その食ん、だからってそれが最後に語られたかって何にもなかったじゃないですか。あんまりだから、うん、なんか僕らどうしてもそういうところで全部こうなんか突っ込んでいこうとしすぎてるんじゃないかと。
なんか出てきたらこれには意味がある。
うん、意味がある、意味がある、意味があるってこうずっと思いすぎてるんちゃうかなっていう気はするね。なんか。
ああ
。
そういう意味で、そういうのも見越した上でフラグを立ててはへし折るスタイルが出て
る。そうなんよ。だからもう随分セオリーを 裏切られてるというか、まあこっちがセオリーと思ってる方が、あれなのかどうかわからへんけどもさ。
まあね、まだ10話ですからここでメインキャラ死なすわけにはいかんやろうっていうのは、まあ言われてみりゃそうなんですけれど。やったらそんなやたらめったらもらう歌出んなよっていう、
ね。だからもうこの調子といくと仮面の人は出てこないのかしらってね。
ああ、
ガンダムって言うたら仮面の人なんやけど。
初めて仮面の人が出てこないか、歌。
ひょっとして、となんか、ねえ、なんかあんだけ全然、ん？前回か？アイン君あんだけスイッチ入れといて。
そうですよ。
中津飛ばずやし、場面って、なんか一曲集中的に全部その場面だけでやっちゃうから。一方、こちらではっていうのが全然ないやん。
まあでも多分次は、前のイサリビの時と同じで、一方、三日月はっていうので、またブースターみたいなやつ捨ててるシーンがよく出ありましたからね。
あ、そうやったっけ、
うん、まあ、だから多分最初5分はその話です。一方、三日月の方はって。よし、出発しようかって言った時に、こう、ビー、ビー、ビーってどうしたっていう。おやさん何って言ったら、いや、あいつら襲われてるらしいぞ、みたいな。それでブースター加速でバーン行ったっていう、多分そんな展開でしょうっていう。
なるほど。しかもまだテストもしてないのにとか、起動試験もやってないのにとか、行くのかとか言って、俺は行くんだとか言って、行っちゃうような。よくありがちなパターン。
よくありがち
な。非常にもうよくありがちなパターンで出るんかな、やっぱり。
そらもうそう以外には考えられない。
まだフルブーストは危険だとかやつ。
まだそんな微調整がとか。
そう、微調整がとかってやるのかな、もうよくありがちなパターンで行くのかしら。
パイロットが耐えられないとか、なんかそんないろいろタワゴトを流れて、でも三日月が出るっていう。
出るっぱいで、もう。
家族だからとかきっと言うんですよ、
あ、言うんやろ、また臭いこと言うんかな。
で、ね、なんかそこで、親父さんが、親父さんできて、いや、そう言ったか、みたいな。
ところで、雪の嬢さんは残っちゃうのかね。
いや、あれはもう後から追いかけていく。
追いかけていくんかね。
なんか三日月がブースターつけて追いかけられる、追いつく距離ですから、多分そんなに可
能性ない。あ、そうか、そんなにないね。ほんまやね。
だから多分もう後でも、無茶しやがって、とか言いなが
ら。ひょっとしたら、まだ調整が終わっていないとかっていう。まあその辺やね、結局は。
多分そんな感じです
ね。まあまあアニメ的に言うとそんなもんですね。
展開的にはそんなもん。で、あとは、アキロ君の弟っぽいキャラが、弟っぽいだけですのか、弟よってなるのかっていう。
また、出てきただけだ。また、もう、見た人のご想像にお任せしますみたいな終わり方したりして、あれはそうだった。またこっちで悶々とせなあかんとか。
なんでしょうかね。
嫌だね。
弟も生きてるやら死んでるやらで、いやー、君戦っとったやつがそうやかなっていう。
見てる僕らにしかわからないとか、嫌なパターンやな、それも。
それで多分今までのガンダムやとね、知らん間に弟殺すっていうパターン、
ね。ああ、そうやね、よくあるね、あれ。
多分そんなさそうやしな、
っていう。もうポケセンみたいな状態になるのかな。
殺した後で、うわ
ー、結局、ね、なんかお互いすいたもん同士の殺し合いみたいな。
そうもならたなそうだしね。まあ、多分第一期ではそんなに人死なず、フラグだけ立たして終わるやろっていうのが見えてきましたからね。
見えてきましたね。
もうこれも後もう適当に続けてくださいなっていう。
感じやね。
あと落ち込んだお嬢様がなんか立ち直って、フミタンのスパイがバレて、また落ち込んで、そんなんでしょっていう。
あ、その辺かな、やっぱりな。まあ、それにしても、私はもう、ただただ、もう、これ、仮面の人やもん。
あと、興味。
出ないの？仮面の人、出ないの？っていう。
でも、ただ、オープニングで、あと出てへんキャラ言うたら、ほんまにマクギリスさんでしたっけ？パツキンの、刃くるっと返すおっさんぐらいですからね。
ほんまやね。あれ、ずっとあれ、オープニングか。
まあね。
オープニングで、あれ出てる人って誰なんか全然わからないね。
それこそ、地球の、G さんとか、ああいうのでもなさそうやし。
なんなん
まあ、ただ、唯一、予告で、ひざまついてるシーンがあったんで、そのひざまついてる先が、おっさんかなって。ちょろっと、まあ、想像できるぐらいですけどね。まあ、どっちにしても仮面は被らなさそうっていう。
仮面で出てこなきゃ見ねえぞ、俺はもう。ほんま。
ええ、もうですよ、もう。もう、クローンでもええから何でもええから、とりあえず仮面を出せと。
うん。
モビルスーツと仮面さえ、仮面が出なかんだけどないねん。もう、額の部位とかええねんって。
いや、ほんまにね、仮面でもマスクでも、もう何でもええから出してよっていう。とりあえず。
第1期中には絶対出してねって
感じ。そう、この状態やったら出そうにないものね。ほんまに。
そんぐらいですか。あとは多分来週、
まあ、
来週の予告は、ダンテが出てくるかなくらいなもんで。
あ、そうや。そうや、あれ、チャドやった。ごめんごめん、そうや。三日月やなかったらチャドやったよな、あれ。
俺だよ、チャドだよ。
チャドだよって言ってたな、そうや、そうや。今度はダンテかな。ダンテだよって出るんかな。
でも、だって言うほどあんまり活躍してへんしな。それやったらデクスターさんの方が先やよなっていう。
デクスターさんか、まだ稼ぎるやん。
なんか火星組の代表として。
あ、代表として
出る。メールも送ったし、ってあいつは元気でやってるから、みたいな。
あの人一番気弱そうやもんね、でも。
多分組織を支える上では一番重要な人ですからね。
まあ、唯一の大人ですからね。
金も握ってますしね。
確かに。
あの人が金持って逃げたらでかないあっという間に瓦解ですからね。
まあそこまで愚かなことはせんでしょう。もうそれよう分かっとんやから。
そう、裏切ったらどうなるか
どうなるかって。
それこそ、ごめんパンパンって。ありがパンパンに。
ありがパンパンって、ごめんパンパン。
まあそんな感じで。でじゃあ、次回はお嬢様散歩率って語るっていうぐらいでいいですかね。
あっち行きますか。
他のアニメで今やっぱり一番興味があるみたいなお嬢様サンプルか、ラクダ一士かってぐらいですからね。
やっぱりお嬢様サンプル見てくださいよ。もう私がもう前々から言うとんのに。見ろよお前って。見ろよって。
もう編集しがてらちょっと見たら予告画がええ感じに狂ってて面白かったっていうね。筋肉、なんか萌えキャラが筋肉、筋肉って歪みねえな。なんやこのアニメ。お嬢様ちゃうんかお前らって。
もう、出てくるキャラっていうのは一通り、セオリー通りのいろいろ変わったお嬼さんが出てくるしね。
お前ですね、ツンデレ
っぽい。で、もうなんか絶対呪文操作したお嬢さん出てくるっていうのはもうワーニング。みたいに。
とりあえず意味なく刀振ります。
そうそう、意味なく刀
振ります。
そうそう。意外と弱いというね、それが。結構あの男にコテンパンにやられてるという、刀持ってるあれには弱いという。
なんやねんお前。
なんやねんお前っていう。
その星の方。
なんなんや。あれ見てくださいよ、ほんま。もう一から見てくださいよ、って。語りましょうや、あれ。
うん、まあ、もともと原作がね、七月作っていう。
うん。
ラノベで結構面白い作品が、魔王湯っていうのがあったんですよ。
ああ、マオユ知ってますよ。
あ、マオユ、マオユじゃないや、ラブユーや。
あ、マオユ、ごちゃやな。
マオユね、ラブユーっていう、
ああ。
全然ね、有名な話、有名な作品じゃない、個人的に好きな作品がありまして、やっとこの人が花開いたかっていう、
ね。どんな古い人なの？
ああ、結構古い、10年選手です。
あ、そう。へえ。
スーパーダッシュ、スーパーダッシュ10年選手で。
そうなんや。遅咲きか。
そうですよ。まあまあ。
それならば応援してあげようよ。う
ん、ちょっと見ようとは。
ちょっと私は好きだな。ちょっと今回この、このクールは、どこのアニメももう一つで、まあこれだけちょっと経路が違うかなっていうだけで、最初見始めてんけど。
ある意味突き抜けだが、下ネタという概念がっていう、あれほどじゃないけど結構突き抜けたっていう。
うん、まあね。あれはひどかったけどね。
あれはひどい。うん、ひどい。にっこり。
にっこりっていう。まあでもね。うん、あれも好きでしたけどね、私は。パンツ被ってる、やっぱりこれ。もう変態仮面以来のパンツやな、とか思って。
まあですよ。
まああれも好きでした。
結構か
好きでした。うん、あれも見てました。
やるっていう感じですけどね。
ただ、あれはほとんどセリフに P が入ってましたからね。
そう、だから円盤ではP が取れるっていうんで、ちょっと話題になってるんですけどね。
ああ、まあ円盤を売るためには必要かもね、P は。
新しい商法ですよね。
新しい商法ですね。と言うても、ブラックラグンでもあったからな。
そうなんですか。
もう最終回なんか全部 P やったもん。お前の P を何して P やって。 これ円盤かいっていうことやなと。
これ
もう、うん、だから、大概ラビーもひどいこと言うてたよ。もう向こう相手方ももうそんなんやったもん。ほとんどお前の何に P を P して P やて。あかん、これあかん。
大体何を言ってるかわかるけど。
まあわかんねんけどね。うん、ブラクラ軍も最後これで来たかっていう。面白かったっすよ、あれも。
そうですよね、あれ
やっぱ女の子はね、二丁拳銃バンバンやってね、ね、シスターが機関銃振りますって最高じゃないですか。男のロマンスよ。
まあ、あと幼女が釜を振り回す、
ね。そう。
釜とか斧を振り回して。
そうそう。最高っすよ、
ね。原作が今止まってるんでね。
何ですか。
同人誌、エロい同人誌出すぐらいだったら原作書いてくれと思うんですけどね。
もうホテルモスクは好きでしたけどね。
フライフェイス姉さん。
姉さん好きでしたけどね、私は。ああいうタイプ好きやなとかもね。
やっぱああいうタイプいいですよね。
うん。
オルフェイスもね、あの姉さんはね、あの、ナセ君はええから姉さん生き残ってくれと思いますけどね。
うん。どうなんでしょうね。うん。
そこまでひどいことにならなさそうなんで、ね、うん。じゃあ、次は、皆さん、お嬢様サンプル見てくださいっていう。
もう、やっちゃいけないか。
番組が変わったのっていう。
でもあれ面白いけどな、俺好きだけどな、うん。
ベタに面白いっていう。
ベタに面白いからな、うん。
特に何がどう突き抜けてるわけではないですけど。
ないんだけど。
まあまあまあ面白い。じゃあ、そんなぐらいで。
そんな感じですかね。
まあ、次回お嬢様サンプル見
て。サンプルで、もう、うん。
コンテンツはもういいっすわ。人死んで、ほんまに前も言いましたけど、人死んでから呼んでっていう。
ほんまにね、誰が死ぬかだけやもんな、実際な。
ねえ、フラグレーズがね、できるんですよね。ほんま10枠ぐらいあるんですよね。
うん、誰も死なない。死なねえ戦はただの限界やからな。
うん。ほんま、ええこと言いますね。さすが。名言が出たところで。
じゃあ、まあ、そういうことで、今夜はこれで、看板ということで。
はい、
うん。では、お疲れ様でした。はい。
スタンドバーエニグマでは、紳士淑女の皆様からのお便りをお待ちしております。お便りは、radiosakaba@gmail.com、ラジオ酒場@gmail.com までメールしてください。お待ちしております。